それでは、使徒の働きの13章を開いてください。使徒の働き、13章です。今日はですね、聖書通読の学びがこの前が、13章の1節から12節まででしたので、今日はあれですね、13節以降を1節ずつ午後の時間に見ていきたいと思っています。あれ、あ、そうかそうか、こっちだったはい、それでですね、今朝はその中の一部の、23節に注目して、このメッセージの題が約束の言葉なんですが、見ていきたいと思います。神様の言葉の真実さを見ていきたいと思います。13章の23節、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。これはパウロが、説教をしているその一つの言葉でありますね。13章では、パウロとバルナバが、宣教旅行に使わされたところから始まっています。キプロス島にまず行きですね、そしてユダヤ人の諸会堂をめぐってパポスというそのキプロスの、ですね、大きな町ですね、首都かな、行きました。そしてそこにいる地方総督ですね、このいつも私ねこれ読めないんだよね、セルギウス・パウルスがこの信仰を持つに至ったわけなんですよね。でそこから彼らはその地中海に浮かぶ島からこの渡って船で渡って今のトルコの南部に行ったわけなんです。当時はそこがパンフィリアと呼ばれているところで、そこからこのさらに内陸に入って、そしてピシディア地方にあるアンティオキアに行きます。アンティオキアという町の名前ってこれ数多くあるんですね。アンティオキアという町が当時のローマの、ギリシャの時に始まったんですけれども、それがあって、使わされたのはシリア地方にあるアンティオキアなんですね。そして13章はピシディア地方にあるそのアンティオキアのところに行って、そこにあるユダヤ教の街道で説教したのがこのパウロなんですけども、パウロの説教としては使徒の働きの中で最も長い。だから彼がどういう説教をしていたのかっていうのがよくわかる内容になっています。その中の一つを今読みました。ここが大きな分岐点で、ダビデに約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいましたということです。ダビデが現れたのが紀元前の1000年であって、そして今はこの紀元後の大体50年とかぐらいなんですよね。なので1000年ぐらい経ってからこのことが実現したわけなんですね。神様の約束って途方もない方で実現されていくってことなんです。私たちが誰かに約束を、してですね、今朝もですね、もういつも星野さんが、この私よりも先に来るんですけどいなかったんですね。どけれどもこうドアが開いてるからって言ってちょっとハプニングが起こったんですけれどもで15分ぐらい来たんですよ。でほっとしました。15分ですよ、15分。ほっとしたんですが、どうでしょう、待ち合わせてですね、どのぐらい私たち待てるでしょうかですね。15分ぐらい待てますかね。30分、いや5分で終わりですとかですね、言うかもしれませんね。私たちはこのどこかで会おうねと言って会うことを約束してどれだけ待てるかっていうことですね、いうことなんですけれども、神の約束というのはものすごい長期的な時間軸を持っておられる永遠の神様ですから。そうなんですけれども、第2ペテロの3章の8節に、主の前では1日は1000年のようであり、1000年は1日のようですと もう千年単位をお考えになっていらっしゃる方ですから、もう私たちの理解をはるかに超えるわけなんです。そして、このキリスト教というか聖書とですね、他の宗教との大きな違いというのは、何百年も前から前もって語られているということなんです。信仰の対象であるイエス様が、仏教のブッダですね、最初に出たブッダが現れた時に、その仏典というのはもうブッダが現れたずっとずっと後に書かれていて、どれだけ正確なのかなっていうね、こともあるわけなんですよね。でその仏典の中に、ずっと後に出てきてるわけですよ。そしてムハンマド、コーランがありますね。あとハディースっていうのがあるんですけれども、そこにもその、やはりムハンマドが現れてからずっと後に書かれて、でいるわけであって、ムハンマドがあらかじめ出てくるなんていうものは全くないわけなんです。けれども私たちは今手にしているのが、聖書が新約聖書と旧約聖書を一つになって聖書と呼んでいるものを手にしているので、実感が湧かないかもしれませんけれども、当時彼らが聖書と呼んでいるのはこの新約聖書当然ないわけですよ。当たり前ですよね。旧約聖書だけなんです。そこに書かれていることがイエス様にあって、ことごとく成就していったということで、非常にユニークであり、これが神様の言葉の真実さを表しているわけなんですね。非常に長い期間なんですが、確実に神様は実現してくださっていっているわけなんです。聖書の予言というのが、非常に多くあります。もう本当に聖書全体で予言を取ったら、多分3分の2か半分近くになってしまうっていうふうに言われているぐらい、予言が非常にたくさんあります。でキリストについての予言が中心に書かれてますけれども、キリストを輩出したイスラエル民族についての予言も数多くあるんですね。でこれは本当にとても分かりやすい。紀元後の70年にユダヤ人がエルサレムをローマによって破壊されてから、世界に散って離散の民となりました。まあその前からもバビロン捕囚もあるんですけれども、でも離散の民になったんです。祖国を失ったんです。土地も失ったんです。ユダヤ民族として生きていくことができるのは本来は時間の問題なんですよ。どうでしょう、人間のエキスパートがですね、専門家が、この語っていくものであって、コロッと間違っていくっていうのはたくさんあるわけなんですよね。私たちの身近でそうじゃないですか。病気のお医者さん、本当に、お医者さんが言っていることで当たっているときはもちろん、それは僕はないがしろにしませんよね。皆さんもないがしろにしないでください。とても大事です。科学者が言っていることとか何かいろいろ大事ですけれども、でもコロッと間違えるときっていうのはたくさんあります。でユダヤ民族についてっていうか、民族そのものですね、皆さん考えてください。ペリシテ人って今生きていないんですよ。モアブ人って生きていないんですよ。アンモン人って生きていないんです。当時このユダヤ人といた一緒にいたようなあの人たちっていうのは、その古代の文献やであえて言うなら遺跡の中で見つかっていく民族であって、今はいないんですよ。ユダヤ人がいた時にいた人たちがもうすでにはいない。普通2代3代4代ぐらいで民族としてのそのアイデンティティ、私はユダヤ人だっていうですね、例えば日本人だったら日本の列島がなくなって、その後でどれだけ民族性を保っていけるかって言ったら、大体その中に入っていって同化してしまいますから、そこの国の人になっていっちゃうんです。で他の民族と混血してさっぱりわからないっていうふうになっていっちゃうんです。なのに奇跡が起こったんです。それは民族性を失うことがなく、千数百年も生き続けて、イギリスの歴史家のトインビーという人がいるんですけれども、彼は無神論者であったんですが、無神論者がこう言ったんですよ。ユダヤ民族自体が存在することが奇跡であると。使うなよ奇跡っていう言葉ってね、思うんですよね、無神論だったらですね。で化石の民族とも言いました。 化石、つまりシーラカンスってなんだっけ、見つかったんだよね。あれ化石のはずの人がさ、人っていうか魚がさ見つかったんだよね。でそれと同じように古代の文献や遺跡にあるような民族が今も生きているっていう意味で彼は化石の民族と言ったんですね。だからそしてなおのこと、イスラエルが建国されることは想像だにしてなかったんです。ブリタニカ百科事典っていうのがあるんですけども、権威ある百科事典があるんですが、1900年の年代の初めの時に発行されたものですね。このユダヤ帝国が生まれる、ユダヤ人の国が生まれるっていうことは、またユダヤ人の言葉が復興するっていうのは、まあまずありえないと、はっきりと百科事典に書いてあると。ところがその時にはもうユダヤ人がどんどん集まってきてて、ベンヤフーダっていう人がですね、自分の家庭でですね、もう一切ヘブル語を使うようにって言って、他の自分たちが来た元の国の言葉使わないようにって言って、その一家庭でやった言葉が今、話されてるんですよ、イスラエルで。毎日のニュース見たらもうそこでヘブライ語、その、この聖書に書いてるヘブライ語と同じ言葉ですよ。語られているわけなんですね。そして1948年にできたんですが、もっとすごい話があります。もっとすごい話は後でね、私の原稿を見てください。ここに写真があるんです。これイエメンという国ですね。今サウジアラビアね、サウジアラビアあるでしょ、アラビア半島の一番下、アラビア半島の下ですね。そこにイエメンという国がありますが、彼らがイスラエルが建国されたと聞いたら、そのまま財産、この家とかそういうの全部捨てて、そのまま荷物持って、裸足ってほぼ、なんちゅうの、こういう、歩き始めたんだ。え、なんでって。北に向かって歩き始めた。なんで北に向かってかな。結局ね、イスラエルが手伝ってくれたんだよね。途中までね、このあるところまで行って、そして運んでくれたんだけど。なんでって話だ。だって約束されてるから。考えられます？千何百年間経ってんですよ、もう。で、書いてるからっていう理由だけでね、歩き始めんだよ。この考え。これが、神の言葉の真実さなんですよ。10分20分じゃないんで待ってたんだよね。10分20分だったから、あの言葉間違ってるなって話になって、私たちもね、ちょっと神様の言葉信じてたのにね、その通りにならないから、私もうクリスチャンやめますとかね、神様信じないって話聞いたことありますよ。私何考えてんのっていうことになっちゃうよね。今の話聞くとお笑いだよ本当に。という話を、御言葉の確かさについての話をしていきたいと思うんですね。パウロは、ユダヤ教のラビであったんです。まあ、ラビというのはいわゆる今で言ったら牧師さんみたいな感じですよね。で免許があるわけですね。だから、このピシディアにあるアンティオキアのこの、行ったら、そこに、この、ユダヤ教の街道があって、でそこに入ってですね、でまずその朗読があるんですね。この決められた、この箇所をですね、どのシナゴーグに行っても今もそうですが、読むんですよ。で、朗読が終わった後で、あなたはラビですから、ぜひ奨励の言葉を、ね、勧めの言葉を語ってくださいと、まあ、こう言って、パウロはですね、こういう形で宣教の時に、ラビであることを利用するというか活用して、そこでイエス様を伝えていきます。でもそれは利用するっていう悪い意味で利用したんじゃなくて、本当にその律法と預言書に書かれていることがイエスにあって実現したんだよということを、あなた方が望んでいるこの方がメシアがイエスなんだよということを話していったわけですね。 で最初にエジプト出エジプト記が語り始めたんです。そしてこう語っていって、そしてダビデのところまで来た時に飛躍して、そしてイエス様を話していった、十字架と復活を語っていったんですが、そこでもですね、これから午後で見ていきますが、ネチネチネチネチね、この聖書に書いてあることがとか予言とか、そして復活したこともここに書いてある、あそこに書いてあるって言って、一切聖書から離れないでいるんですね。時々私不安になるんですよ、これ説教する時にですね。特にもうたくさんの聖書の引用して、でこうこうこうだねちらちらやって、ここまでやっていいのかな、もうちょっとなんかこうなんか違う話もしなきゃいけないかなって、こうちょっと悩む時あるんですけど、まあ、今回の学びでね、ああよかった、パウロ先生がそういえば模範だったなと思って、ネチネチネチネチやってって、なんで、そして、ダビデの話をもう一回言うんですけど、復活については34節見てください。34節に、そして神がイエスを死者の中から蘇らせて、もはや朽ちて滅びることがない方とされたことについてはこう言っておられました。私はダビデへの確かで真実な約束をあなたに与えるというふうに、この書いてある、これはイザヤ書からの引用なんですけれども、復活についてもダビデに対する神様の約束ですね、ここを引用して証明していってるんですよ。でですね、膨大にあります。ダビデの子ですね、世継ぎの子にその神の国の王として統治していく、ダビデの王朝からこのキリストが、メシアが現れるということが膨大にありまして、お気づきですか、さっきの講読文132編はその一つです。でこの約束はダビデ本人にまず語られました。まあ、正確に言うと、友人であり預言者のナタンに初めに語られました。彼がこのイスラエルの王となって、いろんな敵がいましたけれども、ある程度戦って落ち着いた時にですね、ダビデは自分の王宮からこの契約の箱、神の箱がこのある方を向いてったんですね。天幕の中に置かれてるだけなんです。で私はこういう杉材のきちんとした家に住んでいるのに、これは申し訳ないと、ね、神のために家を建てたいということをナタンに話したんです。であなたが思っていることをことごとく行ってください、主が共におられますって励ました、どうぞやってくださいって励ました。ところがですね、ナタンが夜に神から語られるんです。私が願ったことあるかと、家に住みたいって、ずっと幕屋の中でいたじゃないかって、そして私はあなたに何か私のためにやってくれって言ったことあるかと、私が何か足りない家電を読んでですね、ないじゃないかと、そして私はあなたにもっとやっていくよって、お返ししたいと思ったけどお返しをさせなかったんです神様。そうじゃなくて、もっともっとやるよと。それはダビデが家を作るのではなくて、ダビデのために家を建ててあげるって、家っていうのは家系ですね、ダビデ王朝ということで、お語りになったのが第2サムエル記の7章の11節から13節なんですよ。開きたい方は開いてください。7章の11節の後半からお読みしますけれども、第2サムエルの7章の11章の7章の11節の後半から、主はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を作ると、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私は私の身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てるということで、とこしえまでも立てるという言葉をダビデが聞いたときに、これは神の国であり、永遠の神の国であり、とこしえまでも立てるということは、これは私の子孫からメシアが出てくる、王が出てくるっていう理解を彼はしたんですね。で、 もうこのことにあまりにも圧倒されて、7章の28節ですが、同じ章ですね、28節、今神主よ、あなたこそ神です。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいましたと。どうかこのあなたの言われたことを行ってくださいという祈りを彼は捧げたわけなんですよ。それ以来他の預言者も数多くダビデからキリストが現れるということを預言して、この約束が実現したのですと、アンティオキアの街道でシナゴーグでパウロが言った時には、そりゃあ驚きですよ、喜びですよ。さっきのあのイエメンのね、ユダヤ人の人が歩き始めたみたいな、あれ以上でしょうね。で、主がそれだけご自分の言葉を守られる方、真実な方なんだ。私たちはいろんな困難があって、でまるで神様が言われたことと逆のようなことが起こってくることが次々とあるわけなんですね。でもですね、よく見てみるとやっぱり神の言葉の通りになってるなと後になってわかるし、実に絶妙に本当その通りになってるんですよ。で、私が持っていた方法とは違う方法でその通りになっていることを見ることができるわけなんです。イスラエルの歴史がその連続であって、主がエジプトからあなた方を出す、そして約束の地に導く、その先住の民カナン人とかを追い出して、そしてそこを相続させると、アブラム、イサク、ヤコブに約束したことを、あなたは本当にそれをそのところで相続するようになると約束したんですね、神様が。で、ヨシュアたちがヨルダン川を渡って、でエリコという強大な町があって、その堅固な町があって、でその後アイですね、そして一気に5人の王が、南側にいる王が攻めてきて、で今度は北側のハツォルっていうものすごい大きな町の王がですね、こう他の人たちを連合で連れてきてですね、戦っていく。だから本当にいろんな戦いがあり、苦労がありなんですけれども、そのヨシュア記ですね、ヨシュア記を見るとですね、この割り当て、土地の割り当てをしてですね、21章の45節にこう書いてます。主がイスラエルの家に告げられた良いことは一つもたがわず全て実現した。これがすごいですね。主が語られた良いことは一つもたがわず全て実現したっていうことなんです。イザヤが予言をしました。主の言葉がいかに確かであるかということ、こう言ってます。55章の10節と11節、雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させるって言ってるんですね。雨が地上に降って何の効果もないままでいることはなく、そのことによって作物ができ実を結ばせるのと同じように、神が語った言葉がですね、こう戻って虚しく戻ることはないと言ってるんですね。どうでしょうか。雨が降ったらふっと止まって、ふっと上に上がって、何言ってるんだと。だけどよくここに紙、ね、こう書いてるけど何言ってんだよ、こんなこと起こるわけないじゃんって言ってるのは、ふっって言ってこう戻るみたいなもんだと。そう、どっちが愚かっていうか、どっちがバカバカしいこと言ってるかって言ったら、その起こるはずないじゃんって言ってる方がバカバカしい話なんだということをここで言っているわけなんです。 で、イエス様は主の言葉のミステリーを話されました。奥義を話されたんです。ご自分の言葉、また神の言葉のミステリー、天の御国の奥義、これ奥義っていうのがこのミステリーって訳せるんですね。ミステリオンっていうんです、ギリシャ語は。で、そこでどういう世界かというと、神の言葉が人の心にいかに受け入れられていくかということで、4つの種類の土地ですね、土の例えで、あって、良い土地に落ちたら30倍60倍100倍の実を結ぶとあるわけなんです。このようにして、虚しく帰ってくることがない神の言葉であって、皆さんにも一つ一つが約束されている。問題はそれを心で、良い心で受け止め、そしてそれをしっかりと守っていると保っているかにかかっているわけです。人を変えていきます、このようにして。で、今度はその言葉は天地よりももっと確実なんだって言うんですね。イエス様が言われました。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありません。おとといですね、これもうほやほやの話です、夜ですけど寝ようと思ったら、妻の方のパソコン、スカイプがついてましてですね、私はいつも消したままなんですけども、プンプンプンプンプンってなってきたんですね。で、普通受け取ることないんですが、カルバリチャペルコスタメセからだったんです。で、そこで祈りの担当をしている牧師さんがね、フィル20っていう、フィルさんが、牧師がいるんですけどね、祈っていいかって言ってくれたんですよですね。で、お祈りしてくれました。で、その後でなんかいろいろ彼いろんなこと話してた、祈りの中かな、その祈りの後か分かんないんですけど、天地は過ぎ去るけど教会ってすごいよねって、天地よりももっとすごいよって、天地が過ぎ去っても教会って永遠に残ってるんだから、これすごいよねって言って、ずっと死んだ後のこの永遠の世界の話をずっと彼がしてくれたんですけども、こう独り言のようにずっと話していくんですね。でもそれがずっとこうその話なんですよ。でですね、そうだよなと、教会って天地が過ぎ去ってもあるよなって改めて思ったんですね。第2ペテロの3章の12節と13節にこう書いてあります。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。天の晩鐘が焼け崩れたとしても、義の宿る新天新地がありますよと、そこに教会、それでキリストにある、仲間がそこに住んでいる、神の義をいただいた仲間がそこに住んでいるということで、これほど神の言葉は確実なんですね。で、興味深いことに、聖書には神の言葉が人となったっていう言葉があるんです。ですね、ヨハネの一章の14節に。ロゴスですね。ロゴス東京のロゴスです。ロゴスが人となったっていう言葉があって。で、ヘブル人への手紙では一章の1節と2節に、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られましたと、このようにして、神の語る言葉が預言者、今まで預言者だったと、だからこの言葉によって語られ続けていったんですが、終わりの日には御子によって語られましたと言うんですよね。これどういうふうな意味で、これ神がね、コミュニケーションを取りたいときに御子によってコミュニケーションを取ったって言い方をすれば分かりやすいかな。 ですね、単なる言葉のみならず、イエス様ご自身そのものが神の本質の表れであって、神の言葉となってくださったということと言えるのではないかと思うんですね。興味深いことにですね、この終わりの日ですね、このもちろんもう実はイエス様が2000年前に地上に来られた時から終わりの日っていうのは始まってる、終わりの時が始まってるってことは聖書でわかるんですが、気が遠いですね、もう2000年経ってるのにね。でも2日しか経ってないで、さっきの話だとね、第二ペテロの3章によるとで、再臨の時ですよ。再臨の時にイエス様がね、こう現れる時にね、いろんな名前がついてるんですけれども、19章で、この地上の軍隊に戦われる姿なんですが、11節を見ると天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、確かで真実ですね、と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされると。でこう読み進めていくと、今度はですね、どうだったっけな、13節。その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれたって書いてあるんです。そしてその口から鋭い剣が出て、その言葉によって、口から出る剣によって、そこにいる軍隊をことごとく滅ぼしていくという幻が書かれています。こういう形で神は必ずご自分の言葉を実現されるんですけども、パウロはこの説教を締めくくるにあたってハバクク書を引用してるんですね。13章の38節から41節をお読みします。13章戻りますよ。使徒の働きの13章の38節に飛んでいただくと、こう書いてあります。ですから兄弟たち、あなた方に知っていただきたい。このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。また、モーセの律法を通して義は認められることができなかったすべてのことについて、この方によって信じる者は皆義と認められるのです。ですから、預言者たちの書に言われているようなことが起こらないように気をつけなさい。身をあざける者よ。これがハバクク書ですね。驚け、そして消え去れ。私が一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それは誰かが告げてもあなた方には信じがたいことであると。どうでした？パウロは、これ信じがたいことであるっていうこととか、信じる者は皆義と認められるっていう言葉で、信じることを強調していました。ここでは、パウロがですね、律法の行いではなくて、新しい契約によれば、律法というのは心に記されるものであって、あなたが信じることによって義と認められるんだよっていうことを話していくんですよ。ハバクク書の中に正しいものは信仰によって生きるって書いてあるんです。ですね。で、具体的なことはそうですね、午後に譲りたいと思いますけれども、そのもっとこのエレミア書にある新しい契約についてもっと詳しく見ていきます。でですね、さっきのこの引用したところ30節、信じがたいことであるという。これから神がなされること、私がすることをあなた方が聞いても、信じがたいことであるけれども、ハバククは、それを信じて迎え入れたんです。信じがたき時に信じたんです。なので、ハバククの最後のところに、私は主にあって喜び勇むと、全くユダの国が不毛で、本当にもう、何も取れなくなって、どんどん状況が悪くなっているのに、彼は主にあって喜び勇んだ。喜び勇むって喜び踊るって意味なんですよ。もううわーって言って、もう誰かが、なんだっけ、自分の応援しているチームがね、野球のチームか分かんないけど、うわーってこう喜び、あの喜びですよ。でそれで喜んだっていうのが書いてある。でそれは信じがたい時に信じたんですよ。でその信仰が神に喜ばれて、神によって義とみなされると聖書に書いてあるんですね。信じ るということがいかに大事か。さっきのイエメンのユダヤ人、あの話になるんですが、だって神様戻すって言ったじゃんって。ところでユダヤ語、いやいや、ヘブル語、ヘブライ語ですね、勉強するとですね、未来形と現在形の違いがないんです。完了形と不完了形しかないんです。で、特に予言について書いてるときにはもう起こったって言って過去形みたいに書いちゃったんです。その中に生きている人たち、そうやって礼拝を守っている人たちがですね、その1800年か分かんないけれども、1900年か分からないけれども、それだけの時を経たとしても、どって来るじゃんってこういうわけ。私たちも実は同じ霊的な民族なんですよ。わかります？救われたっていう言葉使うじゃないですか。時々バカにされますよね。救われた？救われてない？とかって言って。ねえ、そんなことクリスチャン言ってるね？とかって言って。で、実際に救われたって目で見える形で分かりますか？それはもちろんね、聖霊による喜びとかありますよ。救われたのって言ったってなんか、どうなのって。ね、なんか街中見たらクリスチャンだけパパパパパーとかって救われたとか、なんかって電気放ってるわけじゃないじゃない。分からないけれども、私たちは生涯をもって救われたっていう告白をしてるんですよ。もうすでに起こったかのように。これは、この先ほど言ったヘブル語と似てますよ。信じるんですよ。信じて生きていくときに神様は言葉を必ずなしてくださる。で、この信じる世界の中に、この聖書の働きの、テーマである聖霊の働きね。聖霊の満たし。これがテーマですけどね。人の働きの。これは与えられるんです。ガラティアの3章の14節に、それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたとこうあるんです。信じるから聖霊を受けてるんです。この信仰の生き方、御言葉をそのまま受け入れていくところで聖霊が働いてくださいます。私たちが聖霊に満たされましょうとかっていうと、頑張んなきゃいけないと思っちゃうんだよね。そう、なんかね、何かしましょうっていう命令を聞くとね、なんか頑張ろうってするんだよね。だけど、素直に信じがたきことを信じていくっていうことなんです。どれだけ今これ、アブラハムって書いてあったでしょ？アブラハムが模範なんですよ、私たちに対して。で、アブラハムがどういう信じ方してたかって言ったら、あなたに、これらの土地を与えるって言ったんですよ。この約束の地ですね。今のイスラエルの国よりももっと大きい土地ですよ。今のイスラエルっていうのは境界線ありますけれども、あれよりももっと大きいですよ。約束されているのは。それを与えると言ったんですけども、彼が死ぬ前に持っていたのは、今のヘブロンにあるマカペラの、これ洞窟のところで畑があって、で、そこのところだけが私有地だったんです。死んでったんです。でも、信じてったんです。ヘブル書の11章の13節に、これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見ても喜び迎え、地上では旅人であり、帰流者であることを告白していましたということで、それを遠くに見て喜び迎えたんですよ、ってこう言ってるんです。これが信じて生きていき、そして御霊が与えられ、御霊に導かれていく道なんですね。御言葉が皆さんを変えていきます。聖霊の力によって。マジで信じていきましょう。テサロニケの人たちが、まだほやほやクリスチャンだったのに、もうそこの一帯にね、広まったんですよ。彼らがね、信仰の働きと愛の労苦とイエス・キリストの望みですね。このことで特徴があって、でそれがうわーっと広まっていったんですよ。どうしてか。第一テサロニケの2章の13節にこう書いてあります。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。信じたんですよ。マジで信じたんです。 そしたら聖霊が働いてくださるので、あなたのうちに言葉、神の言葉が働いているんですね。天地が過ぎ去ってもなおのこと残っている御言葉が皆さんのうちに働いてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様のこの御言葉を今日もいただくことができてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが今この持っている聖書ですけれども、これを信じることで初めてあなたの言葉としてこの働いてくださる。もちろん信じなくても神の言葉はその通りになっていくんですけども、しかし私たちがそれを、その祝福を得ていくためには、信じることが、信じがたき時に信じていくことが必要であることを今学ぶことができました。どうか私たちがいろんな試練があるけれども、どうかその時に私たちが十分に忍耐と信仰を働かせることができますように。そうすれば欠けるところのない完全な人となるというヤコブ書に書いてあります。本当に十分に整えられた人となることができます。どうか私たちを成長させてください。整えられたものとしてくださいますように。そしてあなたに栄光をお返しすることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
それでは皆さん最後に一度賛美します。